坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。おぎゃーと生まれてからうん十年経ちますが、まあ、考えてみれば人生はいくつになっても初めてのことの連続っていうことではありますよね。時には疲れて人はなぜ歩き続けるのかしらなんて哲学しちゃうことありませんか。まあ、そんな時おすすめの舞台が2月22日幕を開けるんです。芥川賞作家辻仁成が原作脚本演出を手掛け、一人の男の0歳から99歳までの一生をわずか6人のイケメンキャストで展開される一大叙事詩舞台99歳まで生きた赤ん坊。さあ、ゲストにお迎えしたのはイケメンキャストのお一人、この方です。おはようございます。
おはようございます。イケメンの松島翔太です。
もうバーンとダイレクトに、
まあ、イケメン
じゃないですか。なのかどうか全員イケメンよ。
本当ですか。
本当ですよ。
まあ、イケメンと呼ばれることはすごい非常にありがたいですけれども、いや非常に緊張してます。
さあ、今回松島さんが来てくださったということで、これまでに映画大奥や仮面ライダードライブなど数々の、映画ドラマなどに出演されてますが、去年は舞台里見八犬伝などもね、
そうですね、
はい、そして今回は辻仁成さん原作脚本演出の99歳まで生きた赤ん坊。なんかこの作品に出演するって決まってから辻さんウォッチャーだったらしいじゃないですか。
そうですね、まあ、演出家さんすごい気になるので、やっぱ演出家さんによって稽古場の雰囲気とか、うんうん、作品の雰囲気とかすごい変わってくるので、うん、それですごい調べて、うん、まあ、YouTube だったりとか、はい、Twitter だったりとか調べてます。
どういう人だっていうことが見えてきましたか。
まあ、元々知ってはいたんですけれども、あの仁成さん、まあ、でも芥川賞作家ですよね。
そうですよ。
どんな天才な方なのかなと思って、いや58歳には見えないかっこよさ、うんっていうか、かっこいいなっていうのは第一印象でした。
なんかキュッと痩せてらっしゃいますしね。
痩せてらっしゃるし、オーラあるし、長髪だし、ハットかぶってるし、うん、フランス住んでるし、どんだけかっこいいんやと思いながら
、あ、そういう印象ですか。
印象もそうですね。ツイッター見ても料理もできらっしゃるし、
あ、そうかそうか、できるしね。
はい、家もなんか、はい、この前テレビで公開されてたんですけれども、はい、おしゃれですしね。
あ、そうですか。
いや、こんなおっちゃんになりたいなって、うん、おっちゃんって言ったら失礼かもしれないですけど、おじさんも失礼か。お兄さんになりたいなと思いました。
そんな人になりたいと思ったぐらい、はい、あ、そうですか。
ツイッターとかもう毎日見てるんですけれども。
あ、そうな、今でも
見てるんですけど、うん、毎回寝るときにあの方、うん、よく行きましたおやすみ日本ってなんかこう書かれてなんか、あ、俺もよく生きたな今日って思いながら僕も寝れるので、非常にあのツイッターは僕
え、ちょっと人なり教に入ってますよ。
ちょっと入りそうですねで、朝は今日も精一杯生きたれっていう一言から始まるので、
それ毎回なんですか。
そうなんですよ。だから最近辻さんのツイッターに始まってツイッターに終わるっていう人生を送っております。
まあ、そんな辻さん原作の99歳まで生きた赤ん坊なんですが、まあ、神様のような存在によって、まあ、ある男のことが語られるっていう、はい、まあ、その男の0歳から99歳までの一生を綴ったもので、はい、原作ももちろんお読みになってるんですよね。
読みました。
はい、いかがでしたか。
いや、まあ、でも温かい作品だなと思いつつも、うん、人生って大変だなって思わされるような作品でございましたし、
ね、じゃあ周り谷あり当然ですけれども、
そうですね、
そんなね、右肩上がりでずっと行く人もいないし、まっすぐ一直線に行く人もいないし、
そうです
ね、まあ、みんなそうなんだろうけど、そうやってこうちょっと客観的に改めて読むとね、
そうですね、あと苦労あって成功あるんだなと思いましたし、まあ、主人公がいくつになってもこう挑戦をし続けていくので、はい、なんかそれを見て、あ、俺もまだこの年でも全然挑戦ができるなって非常に前向きになれました、
ね。うん、何言ってんすか。27になったばっかりでしょ。
いやでも不安なんですよこの業界本当にもうだって先が見えないんですもん
なんかネガティブですよね割と。
そうなんですよ、僕ネガティブなのよく分かりましたね。
いや全然もう冒頭から分かってましたけど、
もうマイナス全てのことをマイナスから入って
そういうことですよね。
そうなんですよ。でもまあマイナスからそれで不安だなと思って努力をするので、うんうん、まあ、結構助かってる部分もあるんですけれども、はい、こういう場面には結構向いてないなっていう、ラジオとか噛むの心配しちゃうし
ちなみに松島さんは12月の26日に27歳になったばかりということで、はい、原作ね、あの辻さんの原作では26歳で結婚して、はい、27歳の時には女の子を授かっているという設定でございました、
はいはい、
どうですかそのあたりは。
いやもう早いと思いました。もう結婚するのと思って 読み進めていくうちに、まあでも周りの僕のその地元の友達とかも結婚し始めて、うんうん、もう子供もいる子もいますので
尼崎ご出身、兵庫県尼崎のね、
そうなんですよ。でも僕自身は結婚なんて考えたこともないんですよ、ほとんど、
うんう
ん、最近婚約者の役をやってそこでやっと考え始めたぐらい考えたことがあって、あ、
役から入るって面白いですね。
そうなんですよ。あとまあ仕事仲間、はい、役者の仲間たちも全然結婚してないので、
はい、
やっぱ結婚遅いじゃないですか役者さんって。いろいろまあ人気商売やったりもしますので、でも結婚して子供を持ってて主人公は、
はい、そうよ、
そうなん
です、そうなんです、27歳ね。まあ、原作は1ページ開くと1歳ずつの出来事が綴られているという形をとっています、はい、ですからまあ最初0歳があってパッとページをめくると1歳、
そうですね、
次に2歳ということで99歳まであるというような、はい、そんなご本になってるんですけれども、出演はですねこの村井亮太さんがこのある男の主人公の役なんですが、その人生に関わる周りの人々を残りのキャスト5人、それが、この松島翔太さん、それ松田涼さん、玉木雄貴さん、馬場龍馬さん、松田健二さんで演じ分けるということで、年齢もバラバラだったり、
ね、
性別さえも超えて、
はい、
人種も超えて、
はい、
あと犬も出てくる、
そうです、赤ん坊で、まあ、0歳から原作が始まってますから、うん、はいはい、僕たち0歳誰もいないのでキャストの中には、はい、もちろんですけれども、
誰がベイビーをやるのかとかね、
そうなんですよ、
まあ、でもそういう見せ方なのかとかね、
どう
な
んです
よ、いろいろ分かんないですよね、
まあ、もちろんやっぱ何歳か何歳かをピックアップしていくと思うんですけれども、うんうんうん、まあ、99歳まで描ききれないと思いますので、はい、
そうですね、
舞台ではプロデューサーさん曰く8役とか10役とかをやるって言ってたので、
うん、
そんな演じ分け僕今まで経験がないので、一つの作品で、うんうん、それはおじいちゃんもやって女性もやってってなると、うん、まあ大変な、あと引き出し、うん、役者としての引き出しが非常に大事な作品だなっていうのは感じてきてますけど、
う
ん、
はい、まあ大変だなっていう感じですね。
そうですね、またマイナスから入ってしまいます ね、
すね、
これね、楽しまないと男性しかいない
そうですね、
キャストですが非常に楽しめる、
面白そうですよね、はい、本当にどうなるのかなっていうのがちょっと想像つかない分面白そうですよね、
はい、
開幕までちょうど1ヶ月ということで、どんな舞台になるんでしょうか、
うん、
さあ明日はですね、松島翔太さんの役者人生に迫っていきたいと思います。ゲストは舞台99歳まで生きた赤ん坊から俳優の松島翔太さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は松島さんの役者人生について迫ってみたいと思うんですけれども、はい、2007年アミューズ30周年オーディションでおよそ6万5000人の中から準グランプリ、すごい、
すありがたい、本当にもうこれ甲子園溢れますからね
6万5000だと、甲子園、尼崎出身ですね、さすが、甲子園で全部をこういろいろと目安にするわけですね、
基本甲子園ですね、東京ドームだとパッと来ない、
まあ、ピンと来ないですよね、
はい、
すごいね、これ男女合わせて
一緒でした。
だってこれが今10年前ってことでしょ、
もう10年前です、
今27歳だから17歳の時、
17歳の時ですね、
高校生、
高2年の時です
、すご
い、はい、
準グランプリ、
準グランプリいただいて、
何もらったの、
いやいや、そんな何ももらえなかったですよ、
こうなんかトロフィーみたいな、
まあお金欲しかったんですけど、うん、それは全部グランプリに行きまして、
あ、そうなんだ、準からは何もないんだ、
準からは何もなかった、あ、でも CM のなんか出演権みたいなのをいただいて、
いい、
そうなんですよ、出させていただきました、
そうなんだ、はい、それですごいじゃないですか、
はい、
そして2009年から活動を開始しまして、映画デビューは2010年ソフトボーイ、その後も大奥、もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだら、長いタイトルだったねこれね、などに出演され、
はい、
ドラマは仮面ライダードライブ、舞台は里見八犬伝などなどということで順調に、はい、キャリアを積んでいらっしゃいます、
はい、
そもそもそのオーディションを受けようと思ったのはどういうきっかけっていうか、芸能界に入ろうと思ったきっかけっていうのは何だったんですか。
いや、もうそんなはっきりとしたことはないんですけれども、はい、ただ中3の時ですね、うん、スカウトを、まあ、別の会社の方にしていただいて、
はい、それ大阪で、
あ、大阪です、大阪の梅田です、
あ、梅田で、
ヘップの下で、まあ、その時はちょうど受験期だったのをお断りして、ただそこで、うん、あ、僕も芸能界ってこう目指せるような位置に、
うん、今まではこうずっとテレビとかの世界こう見てて遠いとこだなと思ったのが、
遠いとこだなと思ったんですけど、そこから身近に感じ始めて、で高校2年生の時にテレビを見てたら、うん、アミューズのその先輩である上野樹里さんがそのオーディション の、はいはい、あの告知をしてらっしゃいまして、じゃあちょっと受けてみようと思って気軽に送っ って気づいたら準グランプリだったっていう感じですね、う
ん、すごいね。オーディションって結構あのなんだろう、自己 PR とかなんか自分のこうやっぱりなんか得意のものをやったりとかするんでしょ
それがですね、
歌ったりとか踊ったりとか、なんか
何もなかったんですよ特技は、はい、歌もダンスもなかったし、みんな周り歌とかダンスとか踊ってたんですよ、あすごいなと思いながら見てて、僕その時特技なんだろうと思って、それ当時ギャル男が流行ってたんですよ、うん、ギャル男ってその当時髪をめっちゃ上に立ててたんですよ、逆立ててたというか、でそれ僕友達の髪の毛よく立ててたんですよ、僕自身はあんまりギャル男じゃなかったんですけれども、でそれで
立ててあげてたの、
そうなんですよ、で特技でコーム持ってきて、あの櫛ですね、うん、持ってきて、でモデル、その髪を立てる人、うん、
はい、
その人は姉の旦那のフランス人を呼んできて、
そうです、身内を
呼んできて、大勢の人の前で、うん、
立ててあげたの、
立てて、まあ、ワックス塗って、うん、でスプレーしてやったんですけれども、うん、フランス人なんで猫っ毛なんですよ全然立たなくてやシャーッとこう逆毛立てたんですけれども、まあシュンとなりましたね。
へえ、まあでも、ね、
それが会場爆笑で、だから逆にインパクトに残ったんじゃないかな。
なるほど。
あいつ何してんだと、
うん、で活動開始から今9年になりますけれども、どうですかこれまでの役者人生で、あこれがターニングポイントだったかなって思えるような作品はありますか。
そうですね、2015年に、まあ、中国の作品なんですけれども、はい、武則天というドラマに出させていただいて、まあ、それが制作費50億で、まあ、中国のスタッフさんで、
はい、
スタッフさん300人いて、
う
その中に僕海外ゲスト一人だけっていう、で、まあ、主演の方がファン・ビンビンっていう、
はい、
まあ、ハリウッドだと X-Men に出てらっしゃる、
はいはい、な
そうです、ね、もう中国で一番売れてる俳優さん、
はいはいはい、
その方と一対一で芝居したりとか、そういう状況のある作品でですね、まあ、1ヶ月前ぐらいにその台本いただいたんです、
はいはい、
台本いただいて、まあ、中国語なんて僕勉強したことがなかったので1ヶ月でやれって言われて、うんうんうん、で、はい、で出発の3日前に台本変わりましたって、まあでも日本でもよくあるんですよ台本変わるっていうのは、
まあ、でもまあ日本語でっていう、ね、
そうなんですよ、ちょっと変わったのかなと思ったら全然内容が違うんですよ、本が全く違ってセリフ量が3倍になって、その状況を3日前に追い込まれて、あ俺もうこれやばい逃げたいと思って、うん、ですけど、まあ、それで3日間死ぬ気で勉強してやっていって、まあ、ファン・ビンビンさんも非常に優しかったんです、あと中国のスタッフさんも非常に優しくて、で撮り終えたんですけれども、
う
んうん、で帰ってきて、でアミューズに報告しに行ったんですよ、
うんうんうん、
やっと終わりました、本当にもうちょっとまあ休憩いただいていいですかって言ったら、その時のマネージャーが次の作品決まってますって言って渡されたのが、うん、タイ語の脚本で今度タイに行ってくださいって言って、俺その時ばっかりは本当にアミューズ辞めたいと思いましたこんなに必死こいてやったのにまた海外かいと思って、
へでそれをやったんですか、
またタイ語覚えてやる、もうな俺何してんねやろと思いました、
何してんねやろ、関西弁出ました思わず
本当に
ほんまにもう
で、まあだからそれ で結構プレッシャーに強くなったというか、
なるほどね、
はい、
あこれを乗り切ったんだったらもう何来ても怖くないっていうか、ね、
もう怖いものは結構これ以上はなかなかないかなと思ってますけど、毎日緊張してますね、
うん、はい、そうか、すごいですね、
はい、
今回出演する舞台は99歳まで生きた赤ん坊、ある男の0歳から99歳までの人生に起こる場面を切り取り、まあ、その時代や場所に登場する人たちをキャスト6人だけで演じ分けるという、まあ、噂では8役ぐらい1人やるんじゃないかみたいなこともあるそうですけれども、はい、これもまた試練ですね、中国語タイ語ときましたけども、日本語だけど一つの舞台の中でね、
はい、
コロコロ変わるわけでしょ、
そうです、しかも辻さんがコメディにしたいっておっしゃってて、やっぱコメディって稽古場がすごいやっぱあの戦いなんですよ、毎日毎日こう引き出しを出して、
うん、
笑いの雰囲気とかやっぱ大事なので、稽古場で演出家さんが受けた、あここ受けるんだなとか非常に感じるし、やっぱそれで毎日同じネタやってても受けないし、やっぱ最初の前半のうちはいろんなネタを出して、で、まあ、後半固めていくっていう作業になると思うんですけれども、
まあでもやりがいがあるということの挑戦だと思うんですけども、
はい、
ぜひ松島さんの芝居を間近でご覧になってください。明日はイケメン共演者のお話も伺っていこうと思います。ゲストは舞台99歳まで生きた赤ん坊から俳優の松島翔太さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の作品はある男の0歳から99歳までの人生に関わる人々を、まあ、ある男は村井亮太さんが演じられるんですけども、で、他の5人のキャストの皆さんで関わる人たちを演じ分けていくというようなことで、
はい、
まあ、1人何役も担当する可能性があるそうなんですけれども、
はい、
まあこれ大変ですよね。セリフの量もそうですし、その舞台上で、あ、もう女性になったかと思うと犬になるみたいな、はい、犬になるかどうか分かりませんけど犬も出てきますもんね。
そうですね、はい、まあでも大変でしょうね。絶対大変だと思うし、うん、もう演じ分け、あれ今俺何のキャラやってんだっけってなりそうですよ ね、
うん、あとセリフもう役者さんって私は本当すごいなと思う。セリフを覚えるのは割と得意な方ですか？
得意な方ではないんですけれども、まあ、覚えなきゃいけないので、うん、まあ、基本やっぱりカフェに行って覚えたりしますね。家の中では集中できないんですよ、僕。なんか違うことに聞いちゃうし、はいはいはい、まあ、家が一番みんな集中できるって言うんですけど、
あ、そういう方もねいらっしゃいますし、うん、あと馬場さんはこの間やっぱり同じお出になる馬場龍馬さんは、はい、あの人はカラオケに行く、カラオケボックスに行って別に歌わなくてもそこでもうともかくこう
声出す
ってことなんですかね。どんな声出してもほら漏れないし。
なるほど、
はい、
僕声出すともうなんかその芝居がすごい固まっちゃいそうで不安で。
声出さないで覚えるんですか？
出さないです。カフェでずっとひたすら読む。あともう本気でやばい時はもう寝る前に死ぬ気で覚える、うん、やっぱ寝る前に記憶するのが、僕中学高校と受験期の頃からそうしてきたので。暗記物は
相当ね、中学とかお勉強なさったらしいですから。
そうです ね、
ね、
はい、なので僕はそれが一番効果的だなとは感じてますけど、寝る前が、はい、
でもカフェが大好きで、カフェでなんかまあ、カフェだとすごく雑音が皆さんお話になってたりとか、カフェのね、はい、BGM もあったりしますけど、そういうのをシャットアウトして。
そうですね、音楽聴いてシャットアウトして
自分でこう音楽、自分の音楽を聴いて、持ってきた音楽を聴いて
そうです、はい、まあ、基本その時はもう音楽は聴いてない、ただシャットダウンするために聴いてることが多いんですけれども、まあそうですね、カフェ、あとテラス席、うん、やっぱりこう今の時期だと寒いじゃないですか、はい、寒いとやっぱこう頭が冴えて、
あえて寒い外に出るんですね。
まあですけどテラス席、まあ、最近ストーブがあるじゃないですか。
あ、そうそうそう、あります、あります。
であと、まあ、はい、透明のカーテンがあったりして、
あ、はいはいはいはい、膝掛けがあったりとか、うん、そうそうそう、
あと雨の時は雨の音聞こえたりとか、非常にこう落ち着いた空気でできるので、はい、しかも今家の近くでいいところを見つけて、うんうん、そこばっかり通ってます、
あ、そうなんだ、はい、どこ
言ったらちょっと僕の穴場がみんな通っちゃうかもしれないので。
それテラス席なんですか？
そうです、テラス席
でストーブがなんか
ストーブがあって、もうコーヒーも美味しくてちゃんとこだわってらっしゃるので。
あ、いいですね。
いいんですよ、はい。
でまあ、今回男6人だけの舞台、まあ、共演者とのチームワークっていうのも大切になってくると思うんですけども、はい、まあ、村井亮太さんが主人公の男、あと、松田亮さんとはご一緒されたことはあるんですか？
そうなんですよ、共演してしたこともありまして、はい、あと同郷で
尼崎なんですよ。
だから実家が近いっていう、で年齢も近くて、はい、だからまあライバルですかね今回は。
そうか、はい、怒らせたら怖いよ、松田亮さんと松島翔太は。
いや、どういうことですか？
天の男
だから。いや、本当天ヶ崎のイメージの悪さ本当にね、
関西人には分かるみたいな。
そうですね、
はい、ダウンタウンですからね、
よく言われます本当に、
ね、はい。そして玉木雄基さんも、はい、共演経験があるんですね。
玉木さんとは去年舞台里見発見で、
そうかそうか、里見でねご一緒ですよね、はい、それから、先々週この番組を出ていただきました馬場龍馬さんも、
はい、
なんかテレビの番組、
去年弱虫ペダルというドラマで共演しました、
はい、ご一緒だった、はい、そして松田健二兄さん、
はい、
ちょっと年齢が一人だけピョンと上がるんですけど、松田健二兄さん、
そうですね、はい、かっこいいお方ですよ、この方も。
兄さんともご一緒されてるんですね、
去年、はい、はい、それこそ舞台の里見発見伝
でやっぱりご一緒なんですよね、
共演しまして、はい、まあ、この玉木さんと松田さんはその里見発見伝で地方1ヶ月半ぐらい回ってたので、うん、やっぱりこう飲んだりして仲良くなってますので、どちらも非常に優しいお方で尊敬できる方たちなので、
はい、なんか外向きの話じゃない
ですか？いや違うんですよ、まあ、だって飲みの話はできないじゃないですか、あんまりね、酔った時の姿とかね。でも非常に本当に素敵なお方で、2人
お方ですよ、お方っていう上げすぎてる感じがちょっと疑い深くなるね、どうしてもみたいな。
まあでも芝居に関しては本当尊敬してる2人なので、
まあ皆さん真面目にやっぱり芝居に取り組んでらっしゃるっ
てい
うね、
はい、心強いですね、
まあ、そしてさっきおっしゃってた松田亮さんは同郷ということで、うん、兵庫県尼崎市出身ということで非常にライバル視をなさっているらしいですよ。
何をライバル視、ライバル視っていうか、まあまあ、松田亮は僕、うん、この役者始めて会った人の中で一番最初にこいつかっこよすぎるんじゃねえかと思った人です。
あ、本当に
顔が綺麗なんですよ。こんな人尼崎にいるっていうぐらい綺麗で。
まあいい、自虐的だから大丈夫。よその人が言ったら腹が立つけど、
ね、
尼崎の人がそういうんだったらいいんでしょ
イケメン で芝居もまあ共演したことあるんですけれども、やっぱ舞台でやってるだけあっていろんな役演じれるし、うん、非常に一個下なんですけれども、こいつは手強いですよ。
へ、まあ、でも本当皆さん綺麗、
そうです ねイケメンの方が多いので
ね
まあでも芝居もできる方がたくさんいて、
はい、
いや本当に稽古場は、うん、あの中身はバチバチしてそうですよ。
本当ですか？本当にバチバチするもんですか？そういうもんですか？
いやでも結局、うん、あ稽古場終わった後は、うん、飲み会とかでわちゃわちゃなってますけれどもね、うん、みんな、
ね、男ばかりの稽古場ですしね、みんな結構飲むんですかね、飲めるんですかね。
それが辻さんが、はい、最初にお会いした時に、はい、君飲めるのって言ってきたので、うん、あれはこれ毎日飲むなっていう、うん、舞台の人って本当飲むんですよ、毎日毎日。
それ迷惑そうな顔。
いや違う、僕お酒飲みすぎると肌ブツブツできちゃう人なのでどうしようかなと思いつつ
全然飲めないわけではないんです。
飲めないわけではないですし、好きなんですけれども、うん、肌荒れしちゃうのでちょっと控えてますけど最近は。
まあいろいろの楽しみもありましょうね、はい、っていう感じが想像できますけども、
はい、
まあ、男6人の個性がぶつかり合う舞台ぜひご覧になってください、
はい、
さあ明日は松島翔太さんのプライベートに迫っていきたいと思います。ゲストは舞台99歳まで生きた赤ん坊から俳優の松島翔太さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日は松島翔太さんのプライベートに迫ってまいります。プロフィールをご紹介しますと、1990年12月26日生まれ、先月27歳になったばかりです、
はい、
はい、まだまだ人生はこれからよ。
本当ですか？
これから
よ。ここからが楽しいですかね？
もちろんじゃないですか。
楽しいんですか？
当たり前じゃん。
あ、よかった。辛い人生が待ってるのかな
辛いこともあるかもしれない、はい、地獄が待ってるっていうこともあるかもしれないけども大丈夫よ、
は
い、
本当ですか？
兵庫県尼崎市出身です、
はい、
大型さん、身長180センチ大きいですね、はい、特技はハンドボール、バスケットボール、ボールものですね。球技得意なんですね。
球技、そうですね、球技ばっかりやってきて、あとまあ水泳とかもやってましたけれども、
はい、いやそうですね、水泳もね、
基本球技は得意ですね、はい、
そして趣味は音楽を聴くこと、はい、旅行、散歩、好きな言葉は一生懸命、
はい、
真面目だな。
いや、ていうかこの好きな言葉はって18歳の時に、
はい、
これ意味じゃなくて漢字の並びが好きだなと思って。
へー、あ、そういうことなの？
外側にこう深くな、太くなっていく感じというか、なんか画数が多くなっていく感じ、うん、一生懸命っていう字が好きで、うんうんうん、配列が好きなんですかね。
そうかもしれない。
意味はそんなに好きではない。
それだんだん大きくなるんだったら懸命逆にした方がいい。一生名犬でいいわね。一生名犬で僕はそういう風にしたいみたいな、はい、
これが好きで書いたんですけど、ずっと言われますねこれね。
あ、そっか、
はい、
まあ、なかなかあの皆さんそうなんですけど、プロフィールって一回書くとなかなか変えないですからね。今それ言われてもみたいなね。
そうなん
だったっけなみたいなことってありますもんね、はい、でもハンドボールは自分がやりたくて高校を入学して、そこにはハンドボール部がなかったんだけども、自分で作った総部したんですか？
そうなんですよ。
あの、すごい。
女子のハンドボールはあったんですけれども、で僕やりたい部活がなくて、うん、じゃあハンドボールやろうってなって、はい、でキャプテンで作った年は僕1期生なんですよ学校の。
あ、
で、まあ、僕が1年生の時は6人ぐらいしかいなかったんですけれども、うん、僕が卒業する時は50人ぐらいになって県3位もできました。
あ、すごいですね。そんなことが、
はい、
あとは旅行も大好きでいらっしゃるんですよ。
そうですね、
いろんな国を巡ってらっしゃるっていうか、ちらっとこの間も出てきましたが、お姉さんがフランス人の方と結婚なさってるんですね。
そうなんですよ。
で、日本に住んでらっしゃるっていう。
はい、そうです、
はい、
それでまあ今までカナダ、ニューヨークとか韓国とか、まあ、それこそ仕事でタイ、台湾、
そうかそうか、
いろんなとこ行きましたけど、
上海も行かれましたし、はい、仕事で、はい、
まあ、でも一番好きなのはハワイですかね、まあ、結局オーソドックスですけど。
いやいや、まあ、ハワイはいいんですよ。
一番なんかもう日本にはない空気というか、
ね、
あのカラッとしたとこなずの、
ね、楽園ですよやっぱり。
そう、日陰はちゃんと涼しいし、はい、そう海は綺麗だし、あれが一番行きたいですね、休みの日は。うん、なんか
もうなんか引退生活してるみたいな、はい、そんな感じじゃない？なんかこうエピソードはないんですか？ここの外国ってこんなことがあったみたいな、印象的なことと怖かったこととか。
怖かったことは今のところないんですけれども。
まあそういう感じにはない。
まあ、でもフランス、
あ、でも語学がおできになるんでしたっけ？
英語は
できる。
まあ、勉強よくいっぱいしてて、あとまあ留学にカナダに行ってたりしてたので。
そうなんだ。
やっぱカナダの思い出はいっぱいあって。
どれぐらい行ってらっしゃるんですか？
でもそんな半年ぐらいです。
あ、半年ぐらい行ってらっしゃるんだ。へー、
はい、
ホームステイしながら。
ホームステイして。
でフランスはでもお姉さんが日本にいらっしゃいますけども、旦那さんがフランス人ということで、
はい、
まあ、いろいろフランスに親戚もいらっしゃることだろうし、
はい、
もうフランスを歩き尽くしていらっしゃるらしいです。
行く機会多いですね。
パリだけじゃなく
、うん、まあ、その実家というか、そのフランス旦那さんの実家がちょっと郊外にある、はい、外にあるので、
はい、どのあたりなんですかそれは？ 結構行くんですか？
どの辺り、パリから1時間ぐらいの、電車で1時間ぐらいの距離なんですよ。もう田舎で、また僕田舎大好きなので、
そうなんだ、
落ち着くんですよ。
ただ海辺の方ですか？海辺の方じゃない、
海辺の方じゃない、内部の方ってい
うんですかね。あ、そうなんですね。へー。
ただ冬は寒いですね。本当行くもんじゃないですよ、冬は。寒い寒い
もん。もういろんな顔が、おばちゃんの顔が今。へー、ね、そうですか、
はい、
まあいろいろと、ね、海外も好きで、
はい、
でも日本も好きなんだそうです。
日本も好きですね、
まあ、今田舎の風景が好きって、日本の田舎にも行かれたりもするそうですね。温泉行ったりとか。
そう、休みの日は、はい、まあ、最近だとあの俳優の神木隆之介君と
同じ事務所ですかね。
事務所で仲良くて、はい、あの温泉、箱根温泉に本当に定期的に行ってるんですけれども、実は今日この後、はい、電話でかかってきてて、はい、
行こう
って言われてたんですけれども、まあ、結局キャンセルになっちゃったんですけど、あいつが仕事入ってて。
あ、そうだったんですか。
まあ、それぐらいあの箱根にはよく行ってて。
へー。そうです。日帰りで行くんですか？バーって
日帰りで。
日帰りで温泉もありますもんね。
日帰り温泉で、しかも露天風呂しかないんですよ、そこ。よくいつも行ってるところはあるんですけれども、温泉のそこ露天風呂しかなくて、そこいつも龍と2人で、
イケメン2人が入ってるんですね。
入って、
婚約ではないですよね。
婚約ではないです。さすがにそれちょっと神木とはいけないかな。
ちょっとなかなか行けにくいですもんね。
そうです、
その2人がいたらね。
はい、
そうですか、いいですね、素敵ですね、
はい、
うん、温泉も大好きということで。
大好きです、はい。
まあ、そんないろいろと、いろんな面を持つ松島さんが、
はい、
今回はわずか6人のキャストで年齢、性別、人種、宗教などもバラバラな人々を演じ分けます、はい、ね、海外旅行経験が生きるかもしれませんね。
まあそうですね、うん、コミュニケーションは大事じゃないですか、やっぱ海外行って、はい、コミュニケーションして、やっぱりそれが経験になって役者の仕事につながるかなと思ってるので行くんですよ。
行って
たりする。そうなんですよ。それがやっぱりこう経験したいなって、何かいろんなことをっていう意味でよく一人旅で行くんですけれども、まあ、それが生きる、行きますかね。でも
やっぱいろんな意味で生きると思いますよ。そう、役もいろいろバラバラしてますからね、
はい、
人種も違うっていうことですし、はい、それから皆さんとのコミュニケーションという意味でもね。
そうですね、キャストの中でコミュニケーションとって、うん、やっぱり仲いいキャストでやると舞台はやっぱり良くなりますし、うん、やっぱりいろんな話し合って、うん、こう芝居がここはこうだとか、
ね、うん、
話し合うのが結構楽しかったりするので、
はい、さあ松島さんがどんな役を演じられるのでしょうか。とても楽しみですけれども、明日は松島さんの未来像なども伺っていこうと思います、はい、ゲストは舞台99歳まで生きた赤ん坊から俳優の松島翔太さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今回の舞台は赤ん坊が成長とともに大人になり、さまざまな経験を経て年を取り、また子どもの気持ちに戻ってこの世を静かに去っていく、まあ、そんな一人の男の人生を描き、生きることの意味を問う人間ドラマになっています。まあ、わずか6人のキャストで年齢、性別、人種、宗教などバラバラな人々を演じ分けるという、まあ、ある男の家族以外にもグル、意地悪な介護人、犬なんかも登場してきて、まあ、こういった、ね、役が全部役としてあるのかどうか分かりませんけれども、
はい、
どうですか、どんな役やってみたいですか、松島さん。
どんな役、まあでも似たような役やるよりは、はい、結構こういろんな役をやってみたいですけれども、ね、
バラバラバラバラ、
女性とか、
はい、
おばあちゃん、
女性やったことあるんですか。
女性やったことあります。
あ、そうなんだ。
それこそその去年の里見八犬伝っていう舞台で、うんうんうん、犬坂家のっていう、
はい、
役を演じまして、ええ、女性の顔と男性の顔をどちらも持つっていうキャラクターで、
はい、
その時初めて女性を演じましたかね。
はい、女性演じる時はもう女性の声色だったりとか
動きだったりとか、まあ、それがまあ時代物だったので意識しましたけれども、やっぱ女性は難しいじゃないですか、なんか男性が女性を演じる時は女性をより女性に演じるというか、
あー、ねー、
やっぱ普段ね、女性の方たちが立ってる姿とか真似しても女性にならず、
うん、
もうちょっとやっぱこう誇張して、
あ、なるほど、
芝居しなきゃいけなかったりとか、うんうんうん、結構大変な面もあるんですけれども、
う
んうん、はい、
でもそれはそれで逆に楽しかったりっていうか面白かったり、乗り移ったりとか、もうなんかずっとこのままでいようとか、いろいろ、
どういうことですか、男性が好きになっちゃうってことですか、
いろんな発見があるかもしれないじゃないですかね。まあでもあのコメディにしたいとおっしゃってるみたいなので、その辺も含めてこうね、演じ分けのなんか、
ね、辻さんのコメディなので、なんかガッハッハッって笑う感じじゃなく、なんかこうおしゃれな、うん、クスクスっと美しいコメディにはなりそうですけれど、
そうか、期待してますね、
はい、
で、まあ、主人公は紆余曲折ありながらも素敵な家族を持つんですけれども、はい、どうですか松島さん、将来どんな家族を築きたいとか思ってらっしゃる、描いてらっしゃるものありますか？
いや、もうこういう性格なので間違いなく奥さんから尻に敷かれる、
あ、奥さんに主導権を握っていただきたいと、ね、僕を守って
守ってというかもうなんか何でもしますので、あの引っ張っていってください
っていう感じ
なりそうですよね、結果的に。
え、子供何人とかそういうのないんですか？
子供、そうですね、2人は欲しいですよね。
男女それぞれみたいな感じですか？
男女それぞれで、まあ男が上で女が下で、
はい、
まあ、ただ僕娘さんができると絶対デレデレしちゃいそうなので、絶対あれですよ、そんな彼氏はダメだとかいうタイプになっちゃうと思うので、うん、いや、かわいそうですよ僕の娘が、うん、できるか分かんないですけど、
はい、みんなそうですよ、男の人は。だから大丈夫よ。
本当ですかね。
そうそうそうそう、まあ、この舞台の主人公は、まあ、シェフとして世界中に自分の店を持って成功していくんですけども、はい、松島さんの俳優人生9年と、まあ、まだ始まったばかりといえばね、はい、そういう年齢ですけれども、はい、やっぱりね、この俳優としての未来像っていうのは、ハリウッドデビューとか世界を股にかけてみたいなとこもどっかで野心はあったりするんですか？
まあ、大きくも夢はね、はい、持っていきたいっていうのはありますけれども、まあでも僕こんなネガティブなので、とりあえず今は一日一日をコツコツコツとコツと、
はい、
噛みましたけれども生きていきたいなと思っております
さあ、なんか、カフェでね、結構あの暗記をしたりするっていうか、セリフを覚えたりされる松島さんですけども、はい、まあ、そういう時にも聴いたりする曲とかでっていうか、なんかリクエストあったらお答えしようと思うんですけど、どうですか？
いいんですか、
うん、
もうあの僕の好きな曲なんですけれども、はい、まあ、ジェイソン・デルーロの、はい、マリー・ミーという曲なんですけれども、はい、あのまあ、究極のラブソングですよ、
うんうん、
まあ、ただ俺が何が一番好きなの、この曲が好きなのかっていうと、ただ単に曲調がいいというか、
うん、
リズムが非常に良くて、うん、台本がそらそら入ってくるんですよ、
はい、そういうことなのね。
それでよく聞いてて、
はい、
なんか耳にいいというか、めっちゃラブソングなんですよ、
はい、
君と105年一緒に暮らしたいという歌詞だったりとか、
105年も、
そう、最初冒頭がそれで始まるんですけれども、究極のラブソングで、まあ、僕私生活は充実してないので、
はい、
曲だけはいい感じで聞きたいなと思ってますので。
わかりました。
ではジェイソン・デルーロでマリー・ミー。
松島翔太さんのセリフ覚えのいい曲というか、まあ、メロディー自身が好きということなんですけども、はい、ジェイソン・デルーロのマリー・ミーを聴いていただいているところです、
はい、
大好き。めっちゃラブソングですよね。
でもこれ聴きながら台本読むと、はい、いろんなことが思いついたりするので非常に助かってますね。一日一回は聴く曲です。あ、本当ですか、
はい、まあ、じゃあ最後ぐらいは上げていこう。
そうですね人生楽しんでいきましょう、
はいはい、最後にじゃあ舞台への意気込みを聞かせてください。
キャスト6人、非常に芝居のできるイケメンキャスト、まあ、イケメン、はい、俳優が集まっておりますし、辻さんが演出ですから確実に面白い作品になるっていうのはみんな分かってますし、まあコメディですし、笑って楽しんで演じれたら非常に幸せかなと思いますので、
はい、
ぜひ見に来ていただけたら嬉しいです。
キャスト6人によるめくるめく舞台、ぜひご覧になってください。ゲストは舞台99歳まで生きた赤ん坊から俳優の松島翔太さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。